さあさあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜限界アフタートーク、ステイチューンド。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜限界アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野香也と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということで
お疲れ様です。
木曜ゲーム会1月16日開催の183回目の開催となりました。
はい、今回13名の方にお集まりいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
初めの時点ではもうね4人とかやったんですけど、もうなんか今日で一気に集まった感じですね。
今日で
今日です
ごいね。
昨日今日かな、昨日今日で一気に
ってことは9人一気にってことですよね。
そうですね、昨日からで、
はいはいはい、
遊んだゲームが、
はい、
ライスラ、
ライスラ、
ソクラテスラ、 QE、ブロックストライゴン、ブラフ、開拓者、マジックメイズ、アブストラクト、東京アルティメット賃貸、スカウト、ノバルナ、モンスターズラブソディーということでね。
はい、
はい、まあ、あのボドセレが始まったんで、
そうね、
もうね去年と同じようにボドセレゲームがこう、
うんうん、
木曜ゲーム会に割り込んでくるような感じで
プレイゲームマウィーク、
そうですね、プレイゲームマウィークということで、
はい、
まあ、ボドセレは、まあ、どっちかというとおまけなんですけど、
うんうんうん、
プレイゲームマウィークの方が、まあ、要はあの今度ゲームマーケット大阪でね出しますよっていうゲームを紹介していこうみたいな趣旨でやってるので、
うんうん
うん、
そうっすよね、もうそんな時期なんすよね。
そうですよ
いや
で、また週替わりでこう変わっていく予定なんで、
はいはいはい、
一応でも今回明日じゃなくて来週かな、うん、来週発送してまた来週の金曜とかに新しいのが来る感じですね、
うんうんうんうん、
でいくつかは固定でもずっと置いとくんですけど、
はいはいはい、回遊するものと固定されるものって感じ
ですね、はい、うん、回っていきますよっていう感じです。
へ、
なので、まあ、回せるやつうちに回せるもの回そうみたいな感じで、
まあ僕がなぜ若干他人事みたいに聞いてるのかはお察しください
忘れてた、
忘れてたんだよねいや忘れてなかったんだよ、覚えてたんだよ、覚えてたのに忘れてたんだよ、
うん、
なあ年越す直前ぐらいまで覚えてたはずなんですけどね。ねえ
まあしゃあないですね。
なあもう、いや、まあまあ、はい、だから今回一応やった中でプレゲームウィーク
のウィーク対象は開拓者とアブストラクトと東京アルティメット賃貸とモンスターズラブソディーですね。まあざくっと言うと開拓者は4人まで遊べる、
うん、
なんかあの海の上をですね、
うんうん、
船でどんどんこう海洋していって、
ほうほうほう、
で島の資源とかを得ながら建物を建てていくと、
うん、
まあ海で開くと書いて開拓、なんか外でバイクの音がしましたけど
してるね
これはあれですかね、シャイニング、
シャイニング、
シャイニング
スクイットが
気がしますけど、まあまあで、まあそういうゲームです
と気づいてたけど、はい、触れんかったのに
で、まあ中量級のゲームですね、
はい、うんうんうん、結構そうですね、
カードを使って船を動かしていくんですけど、うん、
はいはい、
まっすぐ進むのが難しいんですよ。
一
旦90度右曲がってから、右向いてから前へ行くと、
回答
とか、そう、うん、左に向いてから前へ行くとかいう感じで、はい、進んでいくのでなかなか前に進まないっていう、
へえ船っぽい感じなんですかね、
そんなゲームですね。
へ、はい、
でアブストラクトはですね、始まってますね
始まってます、
いらっしゃいませ、
はい、はい、始まってます。
ここでですね、キリバンゲッターのイカさんが、
はい、183回目、
183回ってキリのいい数字で、はい、いらっしゃいました、
いやさん
いや始まってます、
始まってます
こんにちは、
はい、
ちょっとトイレお借り
したトイレを借りに来た、
トイレを借りに来たイカさんが、はい、
シャイニングスクイットしてきた
シャイニングスクイットといえばすまてすまて、
いや、あ、トイレはいいんですか
さっきね、
はい、トイレ行ってらっしゃい。
続けてるけ
ど、はい、
アブストラクトはですね、3×3 マスの中に
マジで普通に続けてる、はい、
石を置いていってですね、
はい、
そこに置かれてる石の色、まあ、お互いの色の石のマジョリティ争いをしていって、
うん、
占有していくんですよ、そのマス目を。 3×3 マスのマスを
丸罰ゲーム的な感覚ですかね。
そうですね、横1列、うん、縦1列に3マス占有するか、
うんうんうん、
もしくは4箇所占有するか。
4箇所占有する、
はい、で1つのマスに置ける石の数が9つまでかな。
ほう、
うん、
ほ
う。で2色以上置かれてしまったところはなんか無効になるみたいなルールがあって、まあ、それを交互にお互い石を置いていって、
は
あ、で 1回で置ける石が同じ色1色だったら好きなだけ置けるんですけど、
は
あ、
うん、
置いた後補充できる石が2個までみたいな感じでね、まあなんかやっていくんですよ。
なるほど、
うん、まあ、最終的に丸バッツゲームと言ってしまえばまあそうなってしまうんですけど、
ほうほうほう、でもなんかいっぺんに 石が置ける丸バツゲーム、
はい、石をたくさん置くことでマジョリティが取れるみたいな、はい、割とすぐ終わるゲームです。
へー、はい、アブストラクト、
はい、で東京アルティメット賃貸は、
はい、
お客様がですね、
はい、
日当たり良好とか、うん、まあ、のコンビニが近いとか、まあ、いろんな条件を出してくるんで、
はい、
それに見合った事故物件とかを押し付けてですね、
はい、
まあ、あのお部屋を割り当てて、はい、あのそのお客様に選んでもらう。他のプレイヤーも同じようにお客さんに対して部屋をプレゼンしてくるんで、まあ、こっちは南向きの3階建ての、
はいはいはい、
あのいいとこですよみたいな感じで出してくるんで、
うん、
より良いお部屋ポイント、ヒットポイントって書いてあるんですけど、お部屋ポイントが高い人の
ポイント
方にお客さんがなびくよみたいな。でお客が出してる条件の書いてるカードを出してると、
はい、
さらにお部屋ポイントが高くなるんで、より良い条件を出した方にお客さんがどんどんついていって、でお部屋紹介したけどお客さんがつかなかったカードは手元に戻ってくるんですよ、
はいはいはい、
でそれがマイナス点になっちゃうんで、あのできるだけマイナスを少なくするっていうゲームです。
なるほどね、はい、僕がライフルホームズのコンテストで出そうとしてたゲームっぽいやつや。
なるほどで、はい、モンスターズラブソディっていうのは、
うん、
初めにお金が30ゴールドかな、なんかまあ配られて、
ほう、
でそれを使ってなんか24枚ぐらいあるモンスターの中から1人選ぶんですよ、うん、でお金を払いますと、強いモンスター初期が強いやつほど金がかかると、
ほう、
で初めにゴブリンとかスライムは弱いけど、
はいはい、
安く買えると、
ほうほう、
でこの勝ったモンスターをまず育成タイムで育成していくと、
はいはい、ほうほうほう、
でそれがですね9種類のダイスを振って、
うん、
であとはなんかダイスドラフトみたいな感じでひたすらなんかこう、
うん、
ダイスを取り合っていって能力値を底上げするんですね、ダイスの目で、
うんうんうん、
でそれが9種類の能力を底上げしていって、その後はバトルロイヤルなりトーナメントなりをすると、
で
生き残りをかけるみたいな。
HP とか、
でね、HP、まあ、体力ですね、
はいはい、
と攻撃、物理攻撃力、魔法攻撃力、
ほうほうほう、
物理防御力、
ほうほうほう、
魔法防御力、
完全にステータスって感じ
で、命中力、
うんうん、
回避力、
うんうん、
でから、カード何枚引けるかと、あとはイニシアチブみたいな感じで、
うん、
はい、いくつもステータスがあって色ごとにサイコロが分かれてるんで、
ほうほう、
それを取り合っていく感じですね。でそのサイコロ取るのにもお金がかかると。
なるほど、
だから初めに強いモンスター買っちゃうとお金がないからサイコロの目がいいのか取れないんですね。
おなるほど、じゃあもう最初はちょっと下積みから頑張れよと。
まあね、うまくやればゴブリンで金使わないようにしといて、
うんうん、
サイコロの6ばっかりを買っていけばですね、
うん、
やたらムキムキのゴブリンが出来上がるわけですよ。
うん、
で結局戦闘パートは3ラウンド、お互いカードを3回カード出して殴り合うっていう、当たったかどうか命中したかどうかをサイコロ振って決めて、基礎能力プラスサイコロの目で殴り合うみたいな。
2人ゲーム、
2人から4人、
うん、誰と戦うか選べるみたいな、
なんかその辺は勝手に決めてくれみたいな、割と雑な
ルールなんですけど、
トーナメントなり何なり好きにしろみたいな、
ゴブリン小僧が勝負を仕掛けてきたみたいな状況なんですね、
まあそんなゲームですね。
なるほど、
はい、
めっちゃ真面目に紹介してる。
まあプレゲームマウィークですから
ですね、
一応ね宣伝しないとい
や一応じゃなくても全然、まあまあね、
ボードゲームセレクション、
はい、ボードセレのタイトルですね、
まあ、プレゲームマウィークの中のボドセレっていうのがまた別で、
ね、プレゲームマンウィークが、大きく
大きく枠、大きな枠が
の中にボドセレもあるし、
ボドセレがおまけでやってるよっていう感じですね。
ゲームマーケットのその大阪新作 をみんなで、みんなに遊んでもらおうという企画がプレゲンマーウィーク、
まあ、
でプレゲンマーはリメイクとか第2版とかも全部含めてやってるんで、別にご自由に応募していただいたやつの中でゴンゴン回すと、その中で 新作に限ってはボードゲームセレクションというやつの、まあ、お店の人が勝手に気に入ったゲームを選ぶというやつをやってますよ。
新作っていうのは秋で出たか大阪で出たやつ、
去年の大阪、うん、ゲームマ大阪以降に出た
やつ、ね、あ去年のゲームマ大阪以降なんや、
はい、去年のゲームマ大阪までが、前のゲーボードセレなんで、今回のボードセレは去年のゲームマ以降に出たやつか、夏メモとかも入ってたんですけどね。
夏メモ入ってるんか、
はい、ゲームマ春なんで
じゃあうちも
普通に入ってたんですけど、普通に入ってた、
おしまった、
なるほど、
ね、
というか僕チンゴ辞典さえも入ってたわけですね。じゃあ
そうですね、ちゃんとそれはサイトの方にも書いてある。
かなり広かったんです、
かなり広かったんですね、
1年間ですね。だから
いまいちその辺ね、はい、レギュレーション読み切れてなかった、はい、俺たちの負けだ。
そう、ボドセレというよりかはそのプレゲームウィークのイメージがあったというか、あのボードゲームマーケット大阪、次の大阪に向けたイベントやっていうイメージが僕
の中で、まあ、でも一応その最低条件が、うん、あの次のゲームマー大阪で出す予定のものじゃないとダメなんで、
あ
夏メモが出ないんだったらだから
ダメなのか、あじゃあ多分ダメですね、
はい、新作であっても出さないんだったら結局そこで遊んだ方が買えないってなるので、
ほんまや、
だから
買えるけどね、
別に。いや買えるねんけど、買えるねんけどね。
ゲームは大阪で自分のところが出すゲームが条件、
一応ね条件付けさせてもらってるんですよ、ね、というのもあまりに幅広い条件にするとですね、ちょっとさばききれなくなるんで、
まあそうよね、
どうしても絞らざるを得ない事情があって、
はいはいはいはい、
それ専門でやってるところではないので、
まあね、
あくまでお祭りなんで、そこはちょっと多めに見てくださいっていう、はい、うん、
なるほど、
うちらもできる範囲でしかできないんでっていう感じですね。
まあでも結局ね、もう締め切ったし、
まあまあまあそうなんです
けど、
ね、うん、
はい、作品集
まったから、来年っていうか次またやるとしたら、また次のゲームマ大阪から先の出た新作で、かつまた次のゲームマ大阪にも一応出展予定であれば、まあっていう感じですね。
なるほど、
でプレゲームマの方は別にそれ関係なく、ただ遊んでほしいんであれば、まあ送っていただければできるだけお店で回すようにしますよみたいな、
はい、
はい、それでちょっとでも知ってもらえるようなきっかけになればっていう、
現場出身ですからね、
はい、
すごい規模のお店がその8つ9つ9つでしたっけ、9つ
ですね、9店舗、
ね、9店舗合同ってすごない？
今回から新しく参加されてるお店とかあるんですよね。
そうですよ今回新しく入ったのが1306さんとキンケットテイルさんですね。
ミスターです。ミスターも言え、
はい、代わりに、キウイゲームズさん と、ファミリエさんが、
はい、
あの今回は、まあ、辞退しますっていうことで、
けど応援はしていただいてる
状態ですね。あ、もう全然別にだから、はい、あの気に食わんとかそういうのじゃないんで、
うんうん、
純粋にこういうのでやってきますよって事前にね、
うん、
お店の LINE でつながってる中でこう、
うん、
告知して、
うん、
じゃあこの指止まれでやってるだけなんで、もう割と雑な感じです、じゃあ今回うちはっていう感じでやめとくとか、
ね、
うちやるとかいう
感じ、うん、都合があります
からね、その時その時でね、
そんな感じ
です、ね、忙しい、めっちゃ忙しい時とかもあるやろし、はい、
うん、
前回がねえげつなすぎたんでやっぱ前回のイメージを引きずってるところが若干あって あれの感じやったちょっとうち今回はっていう、
まあ、
気持ちは分かるみたいな今回ちょっと応募数は去年ほどじゃないんで、
あ、
まあまあマシにはなったんですけど、いや、まあその減るようには一応そのレギュレーションしっかりかっちり決めたから、
だって去年のやつなんかはその大阪に出すかどうか分からへんやつもやったから、多分東京のやつが来てたんですよね、おそらく、まあ、別に東京のやつ送ってくんなとかいう話ではないんですけど、
じゃないんですけど、ただ実際に遊んだ人が、うん、買えないのっていう方が話をしてたんで、まあ
ね、
そうなんですよみたいな感じ、うん、
だ秋で買えるんでって言いながら試遊をしてもらうっていうのはすごいいいですよね、
うん、そうですね、
やってもらって楽しかったら、あ、買えるんやって思いながらね、
う
ん、
次のゲームは大阪で買えるっていう
すごいやり方ですね。ま
あ、その東京から送ってきてたあれか、狩猟の時代とかジャンボローダーとかはちゃんと出てたんです
よね。あ、そうですね。ゲームも大阪出てました。
まあまあ、割とだからそういうところがやっぱ送ってきてるっていうのもあったんかもですけどね。
やっぱりゲームは大阪でまたねいい文化を育てていってると思いますよ。
うん、
じゃあどうします？
コメントとか読んだ方がいいかな、
はい、
読んだ方がいいかなとか読ませてもらいましょう。
はい、
サヤカリドシャさんが、初見だベガス、
ベガスか、
はい、ベガサス、でバンちゃんさんが、毎日お疲れ様です、作業しながら聞きます、お疲れ様です、ありがとうございます、は
い、
毎日お疲れ様です、毎日お疲れ様です、は手帳さんかな
確かに、
はい、でシムさんがモブラジ、
違
います
、
違います、大ちゃんさん、お久しぶりにライブ間に合った、お茶、あ、お茶の差し入れ、
ね、やばい
僕は代わりに飲んどいたんだ、
ありがとうございます、あ、これはもしかして俺が言うやつか、いい、いいかですか
頑張ってる言ってくれた、
はい、
ただこれすごいのはね、このいいいいいいイカはイカさん来る前に言ってますよ、これ多分
ということは俺今日存在することがバレて、
うん、あの予見されてます、これ多分イカさんが全然来る前にあの言ってましたもんね、これなんか言ってんなと思って僕シムさんがなんか言ってんなと思ってたらほんまに来たと思って、
ただシムさんに呼ばれた体になっているから
あーかもしれない
ですね、なんかよくわからないですけどありがとうございます
召喚、これの呪文で召喚されてるかもよろずやかくたさん、こんばんは、出遅れたお察し、
閉店
が
ちょっと遅れたんですかね
察しました、はい、おばんちゃんさんがお茶ありがとうございます、
はい、
お茶
美味しい。
三者三様。放送事故みたいになってる。飯野さん、今日はまだまだ仕事が終わらない、作業 BGM に聞いてます。
お疲れ様
です。
お疲れ様です。なんやろ、そば売ってんのかな。
そば打ちそう。
そば打ち。バンチャさん、他の方の大阪新作を学べますので、こちらも大変助かります。ほうほうほう。
もう先行でね遊べるんでね、
ああまあ新作とかがね、
うん、
なるほど、コマルトキコマさん、さーいさささーさーい、こんばんは、はい、こんばんは、
さーい
さーい、篠和さん、こんばんは、配信は初見です、初めて買ったアナログゲームの一つはギャンブラーギャンブルです、
めっちゃ持ち上げてきました
よ、あこれ大丈夫ですか、どうします、なんかあげます
いや番組特製
ステッカーでも送ります、
作るんですね、
それモブラジって書いたやつを送る、
いやだからあの都合のいい時にモブラ使うのやめてくださいしのかずさん、はい、うん、やっと来れました、あーいあーいありがとうございます、めっちゃテンションが上がってくれてる、小室徳子さんがキャーイカさん、
あイカです自己紹介してなかった、
あほんまよ、ノスゲームさん、こんばんは、ゲームマーケット大阪楽しみ、
楽しみ、ノスゲームさんに会えることが楽しみだよ、
お待ちしてます、
はい、
アサさん、こんばんは、かっこ出遅れた、
お出遅れてますよ、ちゃんとしてくださいね、
楽団さんが来てくれた、はい、シムさん、シャイニングイカ召喚呪文だな、
あ呼ばれましたよシムさん呪文成功です、
はい、
おめでとうございます、
しゃいましたね、
はい、
で、イカさんいるやんブーンということでコンティニューコインが
ありがとうございます、
アサさんからいただきました、
ありがとうございます、ありがとうございます、
大丈夫ですよ、コンティニューコイン全然今これ多分8個目ぐらいになってるので
溢れ返ってます、
溢れ返ってる、
なんか投げるところないからここで投げておこうみたいな、
あ
いやけどねあの今日は綺麗に30分で終わりますよ、
おマジで30分で終わります
話すことないでしょう、ね、
あ
えほら
もう告知します、
ええあれじゃないですか、なんかあのマシュマロ投げるやつとか、
あ
そこ
言えなくてよくない、そこの件マシュマロの件って言うとちょっと面白い話になってきちゃうみたいな、
なかなかえげつないなと思いながら
見てるんですけど、僕あれ追いかけれてないんですよね、あの件、
うん、僕もチラッとだけしか見てないですね、
あ面白いことし始める人が出てきたな程度やったんで、
いや僕はまたあのああなるほどね、オープンゲーム会トラウマの季節かと思って見てましたけど、うん、
時期的にね、
時期的に、
ね、始まりますね、
昔ありましたからね、なんかオープンゲーム会トラウマみたいなハッシュタグが、
まあ、昔から堂々巡りの話題がね
まああるんですよ、あるんですね、時期的なものなんですけど、ただ今回なんか賠償がどうのこうのとか言ってる話が出てて、なんかスケール大きくなってんなと思いながら、
痛いやつはそのあれに米を返す人だなっていう、大変やな、
いろいろ
あ
る
な、だからね、この件に関してはすげえ ナイーブな感じやとは思いますけど。
そうなんですよね。いや別にね、なんかそのゲーム会に行ってなんか嫌なことをすることが別にないとは言わないんですけど、何やろ、なんかそれを拡散するのがなんか、
うん、
まあ見ててあまり気持ちのいい、まあ、ツイートではなくなってしまうかな
ってい
う、
こういうことがあったんだよ共感してほしいっていうの
を、うん、
ね、あと参考にしてほしいみたいな思いで
書いてるんでしょうけ ど
受け取る側も千差万別なんで、
うん、まあ何やったらもう究極言ったらもう嫌な目にあったってやったらもう何かもう相手の名前まで全部きっちり書いて全部きっちりやってもう何かもう訴訟とか起こしたらいいんちゃうかなレベルなんですけど、
うん、そこまでは揉めたくない
っていうか何か中途半端なんですよね正直、ま
あ、例えばあのね立場的に弱い人とかね、相手が例えばものすごい巨漢の、ね、まあ、男の人でこっちがまあか弱い女性とかなった時にはちょっと言ったらなんかあるかもしれんってなったら訴訟まではいけないですね。
まああのキモキモおじさんがその女性に対して迷惑なアプローチをするっていうのは、まあ、ちょいちょい僕も聞いては耳には入ってきてるので、う
ん、何でしたっけ、ゲーム会に行ったら SNS でなんか結婚してくださいみたいな申し込まれたっていうのは、
キモキモおじさんすぐ結婚しよう
とするんで、すごいなと思って
、仕方ないですけど
大丈夫かな、
うん、大丈夫だと思いますよ。キモキモおじさんは
キモキモイカやね、結構キモキモしてる
キモイカではないですね。
イカさんさすがに見境なく結婚は申し込まないと思いますけど、
ね、逆に断るもんな
無理です
結婚はちょっとそうだからあの休婚してみてください
DM 待ってます、断るんでいやまあその話はもうね、
あの終わり
終わり解散
です、
はい、解散、
はい、じゃあ集合、はい、何話しましょうかね。
ただ、
うん、え続くの、
いやあの続ける話っていうと変な話じゃないけどボードゲーム会に行ってこんないいことがあったよっていうなんかツイートを拡散しようとしてるアカウントとかも出てきてて、
あそうなんですか、
うん、一応出てきてるんです。いや多分違うんですけど、
というか何個かね、あの同じようなことしようとする人がコピーな人が出てきたりして、
ね、ね、僕が見てた観測範囲内では、まあ、あの嫌なことがあったアカウントと、
うん、
いいことを広めようアカウントのなんかあの、うん、カウンターパンチじゃないけど、うん、なんかそんな動きもあって、
うん、
まあ、正直言ってあのボードゲーム人口増えたから、まあ、いろんな人が出てきたんやなと思いながら僕は見てたんですけど、
結局は繰り返すんですけどね、
はい、だからもうぶっちゃけオープン霊界トラウマでしかない
ので、全ての問題の諸悪は結局人によるんで
まあね、
全部 人なんですよね、
うん、
だ気をつけるも何も、
うんうん、
出くわしてしまったらもう、
あんま言いたかないんですけども、まあね、キモキモおじさん以外にもあのはっきり言ってその女性はじゃあ絶対弱者なのか、あの虐げられてる側なのかっていうのも別にもうそれも必ずしもそうでもないので、まあおおむねやっぱりその男女比が偏っているので女性が被害を受けることもやっぱちょっと多いのは申し訳ないっていうのもおかしいねんけど、まあまあ事実あるとは思うんですけど、必ずしもあのキモキモおじさんだけがあれかっていうとね、
まあね、マルチでね普通に女性に誘われていったら、
うん、
あのそういう回やったってい
うのもあるし、あるし、そのねちょっと前になんか少しだけ炎上したその関係を持った男がクズでって言ってたら、なんかいやそのクズやって言われてた男が実はいやあいつのその相手の方がどやこややったみたいなね、なんかこのね、その女側が男をクズやって糾弾したら、いや女側がいきなりそんなこと言い出しただけやからみたいなのをこうなんかごちゃごちゃしてた揉めてた時期もありましたけど、
もうボードゲーム関係なくなっちゃってる。
そうね
だから結局あの全部どの世界というか、うん、
まあどこ
でもあることなんですよね、飲めているんでダメ人間いるんで避けるとか、ね、なんかとりあえず自衛手段、うん、とかなんとかやらないといけないよねっていうレベル、
うん、ただね分かることもあるんですよ。そのゲーム会に行ってすごい手厚く扱ってくれるゲーム会ってのも中にあるじゃないですか、もう最近出てきてるじゃないですか。なんか俺あれ見ててすごいお化け屋やなと思ってるゲーム会とかもあるんですよ。もうなんか、
うん、俺結構お化け屋するで、
うん、イカさんでもゲーム会の主催っていう点ではあんまりしてなくないですか。
した時はすごいよ俺。
ああまあ
すごいよ。もう すごいよ。
うん、でもね、そう、なんかそれじゃないですよ。なんちゅうか。
まあボードゲーマーの方は割とあの、なんでしょう、歓迎の方が多いから。もともと少ない人口から広げてきてるんで、
結構利他的な思考の人も多いんですよね、
う
ん
う
ん、
優しいというかその性善説というか、うん、まあ、最近でもほらあのゲームを勝手にいじられたとかあるじゃないですか。
ありましたね。なんか
僕ゲーム会行ってた時とかは、うん、あんまりそのほったらかしてても特にどうこうされることってなかったんですけど、なかった
ですね、うちでもないです。
割とみんな協力的で、はい、そういうのは勝手に触らないとか、うん、なんとなくの暗黙の了解というか、うん、大人な方対応でみんなやってたはずなんですけど、
まあ、僕もねあの初めて来た人とかに一応、うん、あの僕のゲームに関してはあの別にそんなあの好きに使ってくれていいですよ、あのみんなが使ってくれるために置いてるんで、うん、ただあの他の人が持ってきてるゲームとかはあの一声かけてくださいねみたいなのはまあ一応言ったりはしてはいるんですけど、まあ、そのぐらいの声かけとか
してる、ね、まあ、人口が増えてきてるのか。でもまあ問題起こしてるのは年配にしてたりとかするし、
うん、
もうなんていうかやっぱ結局人かなとしか、
まああのボードゲームってあの強制的に一定時間コミュニケーションを取らされるというあのうがった見方もできてしまうものなので、
うん、
まあそのねその一定時間だけコミュニケーションを取れるというところに群がってくるまあキモキモおじさんがいたりとか、
すごいよね、
まあ、僕の目線から見るとそのキモキモおじさんについような存在としてあの姫姫女子とかいなくもないのでなんていうかね、
本来の目的じゃない人が
本来の目的じゃないというか、なんかこうちょっとその空気に重きを置いてるというかその空気を食べに来てる感じというか、うん、まあ別にゲーム楽しいで来てくれてるとは思うんですけどね、それはそれでね、
ゲーム楽しいってなってくれてボードゲームに向き合う姿勢はいいのに、うん、それ以外のところがすげえとかもあるし、うん、だから一概に、ね、本当言えないんですよ。めっちゃ優しい人やのにゲームプレイはおかしいとかもいますし、ね、
まあね、急にあの態度変わるというかあの言葉遣いが変わる人とか
なんかね、
あのハンドル握ると性格変わるのと一緒で
本当にセンサー万別、
ちょっと血が昇ってくるとあの興奮してくると盛り上がってきたら急に乱暴になるとかいう、
ね、そうね、
もうそれは本人が持ってる資質やからもう、
うん、
ボードゲームとかの話じゃないんですよ ね、
まあね、
うん、全体的にその場で問題がある人にはできるだけ注意はねしようと思うんですけど、注意すると聞いてくれる人も何割かはいるっていうか、その、うん、直そうという努力してくれる人も、ね、いるんですけど、結構そうじゃない人もね
あとは不満述べてる方は割とそこでその場で強く言えない立場の人が多いんで、
あ、
まあ、代わりに誰かがそれを言ってあげてればいいんでしょうけど、うん、なかなか難しいですよね。
まあ、なんかあったら主催の人にっていう話になるんですけど、
う
ん、
主催の人に言うのもね難しい人もね、
しんどかったりはしますからね。
そう、その告げ主催に言ったらじゃあ、うん、お前が告げ口したいのって言われても困るしっていうので、うん、あの先を考えた時にちょっと行動に踏み出せないっていうのがあるんでしょうね。
僕はだから一応ゲーム会主催の立場なので、うん、ものすごくしたくはないんですけど、もうそこはもう僕暴力性を見せてもうどうにかしちゃうので、うん、最終的に、
まあ、そういう形になるよ、
は
い、
もうあの僕は男なので、まあ、やっぱり男としての強権としてその上からじゃないですけどもう最悪あのもう厳しく出禁にしますっていう態度を取るっていう、まあ、別にあの暴力を振るうわけじゃないですよ、ただ少し威圧を出してしまうような感覚ですかね。まあ、あんまりやりたくないっていうか、もう僕そういうの一番嫌いなので絶対にやりたくないんですけど、ただ最終的にそうせざるを得なくなる、
全く聞かない人いますからね。
そうなんですよ、僕あの最終的には殴らないと聞かない人は人間あの存在してると思ってるので、
うん、
肉体言語で話をしないと解決しない問題がこの世には存在してると僕は思ってる人間なので、
うん、僕はもうあのマシュマロの話戻すと
まあ
今
延長ですけ
ど戻すと、まあ、ゲーム会のオープン会あるあるはもうなんか、
うん、
まあ、もう人やなと思って見てるんですけど、まあまあね、たまにお店の愚痴書いてる人いるじゃないですか。
うーん、
お、これはどこのお店かなとか思いながら見て
ますけど、ね、あったなそれも。
何軒かなんかね。
まあ、常連の内輪感みたいなんですよね。
う
ん、
あ、これはもう反面教師としてじっくり見とこなんで。まあ、しかも括弧東京都とか書いてあるから、うん、どこやろうみたいな。
わ、 気をつけよう。
そうなかなか書かれるな。
でもね、常連のお客さんなんてどこのお店にも出てくるし、つくし、
まあね、
それはね、ついてないとやばい。
そう、ついてない店っていうのは逆にしんどいやろうし。
いや、なんかでも結局そのお店の人が常連さんとだけ仲良くしてるっていうのが目についたみたいな感じのこと書かれてたんで、それはでも一元さんちゃんと相手せなあかんのちゃうのとは。
いやー、俺それに関しては正直それはまあその可能性もあると思いますよ、
うん、
あの一元さんをないがしろにしている可能性、
うん、
あのね、ないがしろにされたって思う人が僕は一定数いると思うんです、
うん、
その常連さんとだけ仲良くしてるって、
まあ被害妄想というか、うん、ちょっと思い込みが激しい人も中にはまあ
多いから、ね、いくら気をつけてもね、
うん、どんだけ気使って、ね、
それ相手がそう思ったならもうそうなので、
例えば初めのうちはちゃんとその、ね、ご新規の方に案内したりとかして、うん、出してなんかちょっとお待ちくださいねって言ってる間にたまたま常連さんと話し込んでしまったがせいで、
うん、
もう全然相手してくれないってなるかもしれないですね。
あと最初は丁寧に扱ってくれたのにみたいなのもあるし少し慣れてきたから少し、
まあ、
大丈夫かなって
実際の場面を見たわけじゃないんでね。そうなるとね、結局文字の力って強いんですよね。
そう、
文字ってすごい想像させるんで、だからツイッターって140文字って誤解させるんですよね。あれ難しいんですよね。下手なこと書いたらすぐ誤解されるから、
読む方がね都合よく捉えるんですよ。そう、
勝手に自分の過去に当てはめて、
う
ん、
そうい
やきっとこういうことやろうなとか言ってやっちゃうんで、
だからツイッターが書く方が悪い悪い言われるけど、読む方の能力の方を育てないといけないなっていつも思うんですよね。その読んでる人の能力がね別の方に強すぎて、
割とみんな、ね、あのなんかそうですね、1か0で考えようとするんで、
う
ん、
まあそうですね、
なんかもう少し外に出て人生経験を殺してからツイッター帰ってきてとか思う人結構いますね。めっちゃなんか家の中で書いてるやろお前みたいな。
なんかツイッターで流れてきてましたけど、僕なんかせやなと思ったのは、なんかあの自分精神的な病気なんですっていうのをツイッターのプロフィールに書いてる状態で他の人に絡みに行ってる人、
うん、
を見ると、うん、なんかあなたは多分ツイッターをやめた方が健康になるんじゃないかなと、
酒を飲んだら絡む人、
酒飲んで絡むやつもおるけど、
絡む人、あの人、
その自分はその精神障害があるみたいなのをプロフィールに書いてある方いるじゃないですか。
病んでますみたいな、
そう、なんかこういうなんか手帳持ってますとか、そういう方がすごく攻撃的な態度で他の人にリプラ送ってるとかを見た時に、うん、なんかそれについてなんか誰かコメントしてて、それがそのこういう人を見るとなんかツイッターやめた方がええんちゃうって思うな毎回って言ってて、あ、まあせやなと
思う。自分から傷つきにいってるんですか。
そう、なんかね、
傷つきにはいってないと思うんですよ。すごい消化できるんやと思いますよ。
結局そうなってくると、その精神障害がありますみたいなのが免罪符じゃないですけど、なんかそれを盾にして人を殴りに行ってるようなのに見えてしまうので、
はいはい、
うん、まあ、そういうのはもうそういう本当に障害抱えて苦しんでる人なんかもしんないですけど、やっぱあんまり印象悪くなっちゃうし、
ね、
どうな
るかなっていう。防御力を最強にしてみました、あのアニメも始まりましたし、
そう、痛いのが嫌なのでみたいなあるんでね、うん、そういう卑怯な手みたいに見えてしまうのはまあ僕は我々はまだ 見れてないですけど、
ぜひぜひ。
僕はリケ恋を今見てるん
です。こういう
解散解散、
はい、
こういう話の時にあのアニメめっちゃいいあんなに平和なアニメ俺久々見たもん。
本当にコインがたくさん飛んできました。
はい、アニメの話はコメントをちょっと返してからしましょう。あさとさん、こっそり、辻斬りしていきましょう。
そうやね、もう、
あさとさん求婚、何キモキモおじさんを、
キモキモおじさん求婚したら
求婚
お腹壊すよ。
あ、なるほど、うん、求婚。ノスゲムさん、キモキモおばさんにならないように気をつけよう。
ノスゲムさんはね、もう少しあの弾けても大丈夫です。
基本的に自分で言ってる人は大体違うんやけど、バンチャーさん、
そんなことないって。
そうかな、すみません、かっこキモキモおじさん。
ああ、バンちゃんはキモキモおじさんなんですか。
キモンって
自覚がない人が大体キモキモおじさんだ。だって自分でなんか俺すぐに求婚しちゃうキモいやつやねんっていう自覚があったら言わないでしょ。
さっきのその求婚か。
あ、求婚はそうだと思いますけど、
なるほど。俺なんかあの花でも咲く、ヒヤシンスでも咲くんかと思って
求婚 はい、朝さん、あ、1枚入れ忘れてたというので、
コーティーパー
ありがとうございます。朝さんが、言っても通じない人はリアルにブロックするという強い意志が必要ですね。うん、まあはい、まさしくその通りですね。
ツイッター上ではね、まあ、だから実際のその3次元でおかしくなるっていうのがね、ま
あ、ど
う
するかって話ですね。朝さん、分かる、ツイッタープロフィール、言い訳を武器にされても知らんがなとしか、まあそうなんですよね、あ
の誰もがプロフィールを見てると思うのが間違いですね。
僕全然プロフィール見ないです、
まあまあ、僕はでも割となんか 変な人っていうか様子のおかしな人を見た時はプロフィール見に行って、あ、なるほどっつって、あの大体ミュートかブロックをする。
まあ一応じゃあ役に立ってるわけです
ね。僕はあの判別としてはそれで結構やってますね。はい、
俺もう書いといた方がいいかな。
何を？
キモキモおじさん。
まあ、あの利益が全くないのでいらないと思います。
キモキモおじさんの反対は？
キモキモおじさんの反対、モキモキおじさん。
モキモキ
かわい
い、うん、キラキラおじさんじゃないですか。
キラキラおじさんはまた話変わってくる。名前が、名前が竜と書いてドラゴンみた
いな。いいよ、教えてあげるよって。僕インストできるから。あ、もう僕は入らなくても大丈夫。
怖い怖い怖い。
もうやもうこれやりたい人って言って勝手に人集めてくれて、もうセッティングしてくれて、
イメージイタリア人のおじさんみたいな。
説明もしてくれる。面白おかしく。
イタリア人にしか無理じゃないですか。
それもしすぎるとまたってなるんですよね。だから
でもね、なんかね、突き抜けるとでも気持ちいいんですよね、やっぱそういう人って。
は
あ
は
あ、だからなんかね、もう今イタリア人って言ったけど、なんかいるじゃないですか。誰でしたっけ、あの
ジローラモ。
あ、ジローラモでしたっけ。
いや、
え、そんな名前やった
っけ。何の話ですか。
そのイタリア人のちょい悪おじさんみたいなので、一時期レオンとかに乗ってた、なんかそういうその女性を口説くじゃないけど、すごいこうお話しするの上手い人いるじゃないですか。
高田純次じゃなくて、
まあ高田純次も近いものはありますけど、でもあれはキラキラというよりかはなんやろな、
僕だけの特性かな。グイグイ来られるとすっごい困るんですよ。
でもね、なんかね、そう、上手い人はね、グイグイのなんかこう距離感がうまいんです
よ。心地よい。
そう、あの詰め方が、詰めた時に引かれた時にちゃんと引いてくれるというか、あの距離をちゃんと保とうと
して
、
ゴリ押ししない。
そうそうそうそう。あ、この人は押したら引いちゃう人なんやなってなったら、ちゃんと距離保ってくれる。
押した方がいい人なんやなっていうのも、
そういう
人は分かる
し、押した方が楽しんでくれるんやなと思ったら、わーっと押してくれる人というか、本当にだから距離感すごい上手い人っていうのは、あの中に僕も何かやっぱ会ったことがあるんで、
すげえな
ー、うん、でもすごい上手い人上手いんで、
なんで俺それになられんのやろな。
あれはね、スキルですね、完全に特殊スキル。
あれ、あれコミュニケーションモンスター。
そう、コミュモンスターはいるんで、
コミュモンはね、本当ね、いますからね。、
はい、
すごいよね。
もう何人か見たけど、うん、やっぱいますわ。
もうコミュモン見たら、俺今日何もせんでええわってもう本読み出す感じです。
でもやっぱ、でもそういうそのね、イカさんがちょっとその感じたように、ちょっとグイって来られると怖いっていう風に、やっぱそういうコミも見た時に思う人もいますし、
ね、うん
うん、難しいな、もう。
というか、まあ普通の人間関係やっていうことを分かってほしいですよね。ボードゲームとか言っちゃうからおかしいのであって、普通の人間関係を普通に構築すればいいのに、なぜ普通の人間関係が構築できないのかっていう。
まあ、やっぱその点に関してはそのコミュニケーション、まあでもコミュニケーションの上手い下手、なんかでもやっぱそのレッテル貼りじゃないですけど、オタクはコミュニケーション障害って言われたりするじゃないですか。で、そのボードゲームってちょっとオタク趣味だよねみたいなんで、こう連鎖でなんかイメージ、
うん、
そのオタク趣味でボードゲームやってる人はちょっとコミュ障が多いみたいなイメージが結構ついてるのかなっていう、そういう連想もどっかにあるのかなと思うんですけど、ただ最近やっぱカジュアル層の流入がすごい激しいじゃないですか、やっぱボードゲームの、うん、カジュアルにボードゲーム遊ぶ人たち、うん、ドンキホーテでボードゲーム買って仲間で遊ぶ人たちみたいなのが出てきてるんで、なんかそういう人たちとはまたなんか別の軸というかで起きてる、
カジュアルな人たちはすごいですよ、
うん、
一緒に遊んで楽しかったからってすぐ LINE 交換します
から ね、 しますからね、うん、
よっぽどレッテル貼りしてるね。
そう、まあ、だから
その感じを変わ
る、そうレッテル貼りになってしまうんですけど、ゲノもなんかそういうイメージになるよなと思って、そういうその、まあ、特にこういうことがあったとかいう話がよく出てくるんやったら、やっぱそういうのがいるんかっていう。
いや、とりあえずバランス取る努力かな。
そうなんよね。
これはただただ っぱ人間関係はバランス取る努力だと思ってるんで、それはねボードゲームとか全くじゃないけど、まあ関係ない部分、
まあね全ての人にあのボードゲームを楽しんでほしいっていうのは理想であって、僕は究極あの他人に害を及ぼすボードゲームを楽しむ人間は全員死んだらいいと思ってるので、はい僕はそれだぐらいは思ってるので、
まあ、けどね働きありゃ1割はサボるけど、そのサボるありを全部排除したら、さらに働きありであった1割がサボるっていう実験結果があるらしいみたいなのもあるんで、こうね
働きありというかね、
うまくねなんかだからまあなんていうかな、もう少しね重宝してほしいか、なんかダメな人間がダメすぎるパターンが多いよな、なんか存在してて大丈夫なレベルで保ってほしいねんけど、それやったらダメもちょっとぐらいは許せんねんけど、そのダメすぎる人がね、究極にダメやったりするとね、あれ何
解散
解散
この話は解散、はい、コメントでみんなその件に関してコメントしてくれているから、それを拾っていくとなんか戻ってくるんですよ、僕ら集合
読むだけにすれば
一回ね読むだけにしましょう、ね、はい、じゃあどうぞ、
はい、ですね、野杉さんがシュッとしたお兄さん、あの肝反対ね、はい、浅田さんが肝肝おじさんの反対はただのイケオジなのでは、あイケオジになりたい、野杉さん、態度がかっこいい方も多いですよボドゲ界隈、まあもう全然ねそういう方も多いです、バンジャーさん、イタリアのナンパはキャットコーリングと言われ、今では痴漢行為とされていますね、
なるほど、
ほう、だからイタリアも変わってきてるってことですね、
なるほどね、クイズをよく作られる方が雑学に詳しい、
野杉山さん、私はそこまで悪いイメージの人に出会ってないな、でバンチャーさん、ヨーロッパではキャットコーリングは標識も立つほどの禁止行為ですから、本来は喜んではいけないとお聞きしたことがあります、
だから海外に行くの怖いんだよ、
ヨロザヤ学団さん、お腹すいたマクド食べたい、話題転換、浅草さんがキムチ鍋が待ってるかっこ腹減りということでね、
あだから三条馬さんが現状マクドを食べたいと言ってるけど、浅草さんは入ったらキムチ鍋があるよっていう状態なので僕はマクドに行きます。
マクドの好きなメニューの話でもしますか
、あれですね、
僕フィレオフィッシュが好きなんですけど、
マクドな、
今なんか今ダブダブチみたいなの出てるんです
よ、ダブダブチ、
なんかダブルチーズ、ダブルチーズダブルバーガーみたいな、
ほう
だからチーズバーガー、チーズバーチーズ肉、チーズ肉みたいなやつが今出てるんです、
なんかあの肉ダブル、夜マクドとかでなんか肉をパティを2倍にできるみたいなのやってましたけど、
ほんでそれを頼んで夜マクドできひんのって聞いたんですそうやったらあのなんかそれ言った時にはそのレジしてた兄ちゃんが、はい、あの初心者マーク貼ってたよね、
は
い、だから「これはああ」って言ったら隣のなんかできそうなお姉ちゃんがバーンって出てきて「ダブルチーズバーガーじゃないとできないですよそれ」とか言われて、なんか「うん」ってちょっと意気消沈してしまった話。
パティダブルじゃなくてチーズダブルにできるのかって話ですか。
いやあのそのダブダブチーなやつ、そのチーズ2枚のやつを夜マックできひんのって別に興味本位でできひんやろなと思って聞いたんです
よ。昼だけのメニューやったんですか。
いや限定はダメって、レギュラーのやつはできるけど限定商品はダメですよみたいな。
チーズがいっぱい入ってるダブダブチーズバーガーのパティ倍はできないってことです。
その期間限定だったらダメですよって言われて、全然納得はいくけど、なんかあの初心者のニーヤがあまりにも初心者すぎて、なんかあ俺もおっさんになったな、こういう店員になんかちょっとしたいぶかしみを感じるっていう時期になってきたな俺も、あこれがダメダメおじさんってことか、じゃあキモキモおじさんか、キモキモ
キモキモキモキモキモ
キモキモおじさんあるある、店員に文句言うあるキモキモ、
やめとこやめとこ、野杉山さんがシュクメルリやめとこって言ってんのに野杉山さん、シュクメルリ美味しかったですよ、これあれ
シュクメルリ美味しかった
言ってたやつじゃないですか、
松屋の
松屋でなんか
あー
ガーリック
めちゃくちゃニンニク
あ、ニンニクが入ってますって書いてた。
はあ、ニンニクってなけど、あのなんかさつまいもかなんか入ってんのよ。さつまいもとそのチーズのそのソースとを熱々で、猫舌選手権やからちょっとあれやねんけど、すごいなんかパンチの効いた味しっかりした、ちょっとね一個問題があるとすると少しご飯と合わない。
なるほど。まあさつまいもですからね、なんか
あんまり、まあ、あと鶏肉やねんか、それをチーズの、うんうん、がっつりチーズソースで、ニンニク強めのチーズソースで、はいはいはい、少しご飯との相性は少し悪いかなやけど、うん、その、 あの就職メモリーの食べ物自体はすげえ、うんうん、すげえってなって、
個人的に僕さつまいもは合わないと思ってます、ご飯に。
うん、甘い
から甘いからね、やっぱりなんか、まあ、甘いご飯が好きとかやと話別なんでしょうけど、
だまあちょっとその辺好みはあるかもしれないですけど、う
ん、
すごい
なんかそれだけで完成されてそうなイメージは、うん、
すごい美味しかったよ。
うん、野杉さんシクメルリと、バンちゃんさんがそこはチョコパイではないですか、誰かに聞いてる。
チョコパイ、チョコパイ、
誰に聞いてんねんこれ。いや、よろせがくなさんか、うん、なんかちょっと話するんですけど、大人のクリームパイってのがマクドから出てるんでしたっけ。
クリームなパイやろ、
大人の
クリームパイ、大人のクリームパイやろ、もう絶対思ってるやん。
してるんですか、
柔らかいから。ないですか、いや、わかんないですけど、僕は大人のクリームパイっていうのはマクドから出たらしいっていうのをツイッターかどっかで見かけて、へえと思って検索したら、ほんまに出てるっぽいなと思って。
なんかちょっと黒い感じのやつ。
いや、見た目はねちょっと僕見てないんですけど、ただ大人のクリームパイっていうのが出てるらしい。
うなぎパイっぽいやつ。
うなぎパイではないと思うけど、クリームパイって言ってるんで、ね、クリーム入ってると思いますけど、だから普通にあれじゃないですか、普通そのさっきなんか三角チョコパイとか出てましたけど、うん、なんかチョコパイっていうか、まあ、普通にパイ生地の中にクリーム入ってるやつだと思うんですけど、
うなぎパイは VSOP がおすすめです。はい、
あ、おつまみ的な。
いや、ブランデーかなんか染み込ましてる。
あ、染み込ましてる
やつで、1枚なんか4枚ぐらいでなんか600円とか、
ね、結構いい値段
しますね。いい値段すんねんけど、はいはい、すっごいお酒の風味が効いてて、はいはい、なんか俺はあんまりこううなぎパイ得意じゃないんだけど、 VSOP は食いたい。
あ、大人のそれはうなぎパイ
的な、大人のうなぎパイ、うなぎパイ自体が大人やねんけど、
あ、
うなぎが勢力つくからね。
あ、はいはいはい、
うなぎは入ってないような気はするけど、
あれ、
はい、
うなぎ
出ます。
うん、入ってた確か入ってた気はしますよ、
ね、入ってたっけ、
一応エキスじゃないけ ど
入ってますガン、
うん、うなぎパイは確か
僕はどんな形であれ、うん、それがうなぎという名の科学的な混ぜ方の香辛料やったとしても、うん、うなぎは入ってますか、
まあ、ほんまに入ってないのはカニカマですよね。
カニカマもあれカニエキス入ってんねんね。
あ、エキス入ってん
の。そうそうそう、だからカニカマ実はカニアレルギーは食べたあかん。
あ、そうなんや。
へ、うん、あれけど、そういうの入ってないやつもあるね。
あ、
入ってるやつ
カニカマ風、
カニエキス入って作られたやつもあるから、ちゃんとその場に書いてある。
あ、
カニ、まあ、カニを使用してますって。だから甲殻類ダメだ
った、甲殻アレルギー注意ですね。
ごめんね、いろいろ喋りすぎた。ほら、コメント全然、はい、全然挟むやん。
野杉山さん、ダブルチーズバーガー派です。
さすがっす。
いきましょう。あさとさん、S 氏はマクドを食べ過ぎなので、いっそマクドアレルギーになればいいのに。
あ、呆れられてますね。
食べ過ぎるとなるって言いますね。
なんかそんな話は聞いたことある気がしますね、うん、
結構子供の頃、
うん、
イチゴ食べ過ぎてイチゴ食べれなくなったとか、そういうの話聞きます。
なんかそれ俺姉がそうやった気がするな、うん、桃でそうやってた気がしますね、うん、
いろいろありますね。
小室時駒さんが、はい、シュクメルリ美味しかったです。
シュクメルリ
みんな食べてる、
みんな食べてるね。
麻生さんがシュクメルリ食べてみたいけどご飯に合わないのか、
うん、
ご飯についてくるんですかこれ、定食、
こういう鍋、固形燃料で温める鍋がついてて、
牛鍋、
そうそうそうそう、はいはい、牛鍋の鍋みたいなのに入れてきてもくれて、それでもうずっと熱々で食べれば、
はあ、すごいな。
うん、
さやかいだなが、さつまいもを入れた芋ご飯ってのもあるよ。うん、知ってる。知ってねえけど、なんか芋はあんまり合う気がしない。
だからまあこの辺好みなんで。
まあそうですね。
うん、
僕はなんか、まあ、
芋ご飯はなんか僕らの方がデザートに近いイメージになるんですよ、なんちゅうか。
うん、やけどあの結構なんか塩とかだしとか効いてて、なん
かあ、そう、ね、
まあまあ、あの味覚死んでるんでよく分かんないですけどまあまあまあまあま
あ、あのなんか甘じょっぱいというか、うん、なんかそういう方向に行くと確かに美味しい、
ね、あの 100% ダメってわけじゃないね、
うんうん、
100% ダメってわけじゃないねんけど、
うんうん、
なんかあ惜しい惜しい
まあ、栗ご飯とかも近い感覚、ね、
そうそうそうそう、栗ご飯とかあの芋ご飯とかあるんで全然あれなんですけど、うんうんうん、
全然あるは
あるんですけど、あ、まあ、食べてみて美味しい、まあ、美味しいから美味しいから
はい、シュクメルリでした、うん、まあ、近くに松屋だしな、
はい、
ナスゲムさんが私はチーズシチューをご飯にかけたらドリアっぽいと思って美味しく食べました。
うん、ありあり、それもありです。チーズシチューのシチューよりもチーズ7、うん、シチュー3ぐらいの感じのチーズソースなんよ。
はいはい、もう完全にチーズソースって感じなんですね。
そうそうそうそうそう、だからそれをなんかボコボコしてるからイエーイ。
フォンデュ感があるんです
ね。フォンデュ、確かにフォンデュ感ある。けどニンニクがニンニクってイエーイ、僕ニンニクってくるから
ニンニクな、すごいですね。ちょっと手品さんなんか若干食べづらいですよね。
かもしれ
ない、客商売やとね、なかなか。
終わってからですね、
お、浅瀬さんが、
うん、
シチューはご飯にかけるものということで、
おお、マキシマム
なんかみかんの歌こんなんじゃなかったっけ。
ああ、シチューご飯にかけるかけない論争は見ますね、よく。
僕はあのカレーのように食うのは、うんうん、あのククレとかあの粉の家庭用のククレのシチューあるやん
ククレシチューってありましたっ
け、うん、あるあるある。
ククレカレーはなんか
カレーって固形やん、
固形
シチューってあの粉やねんやんか。
へ
ー、あれはカレーのように食いたい。
ほう、うん、ククレシチューっていうのが僕の中であんまりないな。
へー、今あるんかな。けど粉のシチューあるはずやで。
粉シチューですか。
うん、粉でインスタントに。
でも固形でシチューもありますよね。なんか
あ、固形のシチューもある。
ありますよね。
なんかね、だから一回肉とか煮て玉ねぎとか煮て一回ブイヨン的なもの作るやん、カレーって。
ああ、うん、はいはいはい、はい、
でそっからカレー粉入れたらカレーになるし、うん、そこでククレのシチュー入れたらシチューになる。
うん、なんかそのイメージですね、うん、やっぱり。
だからそれでどっちやるみたいなのはこうせめぎ合うのと、うん、シチューの粉よく余るねんけど、シチューの粉は結構虫は来んで気をつけてください。
あ
はい
はい、中古ってね、まあなんか他愛のない話になりましたが、とりあえず告知そろそろ行きましょうか。
シチューはパンと食べるもの。
やばい、はい、コメントで割れ始めてる。
はい、浅田さん、ちょっと粗挽き胡椒かけるとさらに美味しいシチューご飯とね。
あ、
はい、あの家庭内で揉めるのはやめてください。
粗挽き胡椒っていうと多分ホワイトの方かな、
うん、
クリームシチューかクリームシチューの方かな、はい、
まあ大丈夫です。じゃあ、はい、告知いきましょう。
告知あります。
告知、
今週はない時
ない時
ない時、残念、
つらい、動いたない時
で、
けどウンスンは
ない時ですね。ウンスンカルタは昨日でしたね。
あった時
あった時終わりました。
まあ次回は2月5日やったかな。
お、なんか豆まきながら
1月後半に何かイベントあります？
ね、テラフォーミングマーズの企業対抗戦が確かあるんですけど、
うん、
企業対抗戦、
はい、
全然あれレギュレーション知らないんですよね。
だから1企業につき4人ぐらいの1チームになって、
はい、
それぞれがそれぞれの卓で同じ企業を使って戦うんですよ、
はい、
で企業同士の合計成績を競うみたいな、
は
い、
それ採用って出れるんですか？
採用？ん？
採用でやってる、
まあそう
ですね、採用で
やってる。
それは採用の企業対抗戦、
採用の中でやってる企業対
抗、はい、じゃあ採用杯、
まあ、あの主催の人がやってるうちでお店でやってるわけじゃないんですけど、
あ、なるほど、はい、
そういうのを企画してやってる方がいてっていう。
東京でやってたやつですよね。
あの元々は東京のマーブルさんでされてたやつを、はい、あのこっちにもやっていいですかっていうことでやってる。
方、ね、も企業対抗戦ですよね、
あと一応あれかな、言っとかなあかんやつは1月18日にボドゲフリマ京都、
あ、そうですね、ボドゲフリマ京都が、
はい、
九条湯さんかな、メンタルスペース九条湯さんで1月18日だから今週ですね、
はい、もう今週
もう明後日、
明後日もう正確に言うと明日、
はい、
まあ28時間、はい、じゃあ30時間後ぐらい、
12時からですね、うん、
行きたいなと思いながらもちょっとね今行けるよ余裕がないなってなって、
そうそうたる顔ぶれでですね、みんな何かしらボードゲーム作ったり何やかんやしてる人たち、はい、作ったりとかしてる人たちの中に、まあね、フリー素材浦真子さんがその三千と
輝いてる、あいましたね、
輝いてる、
やっぱ浦真子さんのねフリーなんてフリマのね商品の出し方ねいいんですよ。あとね浦真子フォントがね、あの値段の書いてあるやつ裏箱フォントが見れるんでね、
札が裏箱フォント浦真子さんのあれすごいっすよね、
画面いっぱいその字の一文字一文字をしっかりその場所を使い切るっていうあの感じの書き方
すごい、すごい特徴あるのにちゃんと読みやすいっていうのがね、すごいのよね。
俺も似たようなことを訓練したことあるんですけど、やっぱ字汚いとあれできないです。
あ、そうなんや、
あれ下地がいる、だから、はいはい、絵うまい人が崩して描いたらうまいっていうのと一緒やって、はいはいはい、浦真子さん多分書道とか撮ってるんちゃう、いや知らんよ知らんよめっちゃ次怒られるから
、はい、じゃあ浦真子さんからの情報をお待ちしてます、はい、
またたくさんゲーム出すんじゃないですかね、フリマで
見たいですね。
だから12時からスタートしまして12時からはフリマ、うん、それは入場料無料となっております。
うん、
で、12時から18時、1階でボードゲームフリマやるんですけど、2階の方ではボードゲーム会が行われるということで、うん、それは、一般参加の方は1500円お願いします、
うん、買ったやつが遊べるすぐに、
うん、そうですね、もう買ったやつすぐ遊べますし、そのここに来る人間たちもまたフルパワーですね。京都はやっぱあの、うん、ショップさんとかで分厚いんでね、
うん、
18時から交流会が行われます。交流会は、要申し込みなんですが参加費は2000円となっております。これ9時までやってますね、うん、なんと今回のこの一番の目玉というのはこう、うん、21時から行われるボドゲ合宿、これも申し込みが必要で、費用は4000円かかるんですが、やっぱお泊まりでねボードゲームやるってめっちゃ面白いじゃないですか、
うんうんうん、
だからねぜひね皆さん今からでもね、多分申し込みまで空いてるかもしれないんで、それは京都ボドゲフリマの方にね
で検索してください
と、検索していただいてお問い合わせくださいと、はい、
7500円払えばもう
フルパワーす、
フルパワーで、
あと電車賃、はい
素晴らしい、
こんな感じでいい、
はい、ありがとうございます僕の告知は一応、ボドゲフリマ京都をなんとなく楽しんだ後に、次の日に僕のモブゲーム会モブ会があります。
あ、日曜日、
一応日曜日に、はい、1月の19日に、はい、いつも通り東成区民センターで、特にちゃんとした告知もせずになんとなくふわっとやってます、
はい、僕は、日曜日はなぜか東京にいます
なるほど、ボドゲフリマ東京、
何もない時に
ですよ。なるほど、はい、何もない時にでもね、東京はいいところですからね、は
い、あとね、イカラジ聞いてください。
はい、イカとリニョリとケンとん
のイカの足、また
一人増えた、また増えた、
坊さんが増えるかもしれないしね、
はい、今これくらいのお弁当箱2の拡張鋭意作っておりますので、
うん、すごい、
またよろしくお願いいたします。
僕も受け攻め拡張したい。
あとゲームマのね、
うん、
当日、
はい、
打ち上げいつも通りやるよ、やることが決定しましたので、それも一応ここで言っときます。またね、ツイプラとか上がってくると思うんでよろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、一応ゲームマーケット大阪のね前日ゲーム会なんかもギルドさんでまたやるんでし
ょ。そうですね、はい、
一応主催が川崎さん、
川崎さん、あ、主催ってわけじゃないけど川崎さんがみんなおいでよって言ってる、
ああって言ってるやつ、
はいで、その後に江坂の方で、
うん、
前日、まあ、交流会打ち上げ、
そういうのがある、
打ち上げじゃない、はい、交流会、
はい、
前日会っていうのが行われますので、はいはいはい、それも検索してぜひ、
まあね、行
ってみてください。
ゲームマーケット大阪近づいてまいりましたので、
はい、
皆さんまあまあね、いろいろ忙しいと思いますが頑張ってまいりましょう、
はい、
ということで、コメントをいただいておりますが、バンジャーさんが京都ボドゲフリマと言ってくれたので言えました、
ありがとうございます。
アサトさんが行けるかな、行きたいな、どうしようかなということで、はい、行きましょう、
行ってください、
はい、野杉山さん行きたい、
はい、
行きましょう、はい、バンジャーさん予約します、
はい、
予約してください、
はい、
何を予約するんだよ、分からんけど
何かを予約する、
何かを予約してくれる、はい、はい、 らしいです。
だよ、
で小村と小村さんも行きますって言ってくれてます。はい、何に行くのかもなんかいっぱい言ったから分からへんけど、まあ、みんな行けるやつに行って行けないやつはもう我慢しましょう。
そう、ゲームはね、ゲームは大阪にはね、うん、みんな来ましょう。
そうですね、
はい、
そこは
できるだけね、
来れたりですね、
はい、みんなとお会いしましょう、は
い、ということで、まあ、一応こちら木曜ゲーム会アフタートークはポッドキャストでも配信中です。そちら、木曜ゲーム会で検索、木曜で検索すれば出てくるかな、うん、はい、になっておりますので、すごいです、はい、まあ、またよろしくお願いいたします、はい、ということで、では皆さん、この1時間聞いてくれてありがとうございました。良い夢を見てください。
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。おやすみなさい。
もう一回言った。
アフターアフターがね、
アフアフ。
けどね、ほぼね、やっぱり、ね、はい、テチロンさんが病み上がりがすごすぎて、
まだでもこれはマシになった方ですよね。はい、
まず、
うん、
風邪ひいてたでしょ、
うん、
で喉だけ残して治ったんですよ、
うんうん、
でその後すぐにボドセレの仕分けで夜通しやった
んですよ、うん、まあ、徹夜やったもんね、あれ
徹夜
で昨日
一応火曜かな、
火曜の夜中から水曜にかけて
です、うん、うわーきつい。
で夜中水曜の朝っぱらに畑さんの車に送られて帰ってきて
送ってもらった、
ね、送ってもらった。
めっちゃ畑さんしっかり
言ってる。始発はもう走ってたんですけど、
はいはい、
送ってくよって言うから、まあ、駒の時さんだからみんなと乗って帰ってきて、
うん、はい、ありがたいね。
そしたらですね、今度は、まあ、喉がダメなのはそうなんですけど、うん、
はい、
水曜日の
うん、
後にエアコンが壊れたんですね、夜。
ああ、書いてましたね、
店の、
店のまた壊れたんですね、故障の原因別なんですけど、
まあね、
で、まあ、原因は分かってるんで、うん、直したんですけど、
うんうん、
それ直すために今朝朝立ち会いをしない、
うんうん、
朝早くに来て立ち会いして、
寝る間もなく
やってたんで、あんまりよく寝てないんですよね、
はいはい、
でそれと別になんか昨日から歯が痛いんですよ、さらに
肩きすぎ
で、どうも多分虫歯なんで歯医者に行きたいんですけど、
はいはいはい、
ずっと歯がこうズキズキしてるせいで頭が痛いんですね今、うん、でも今日立ち会わないといけない朝だから歯医者行かずに朝の立ち会い、うん、修理の立ち会いですね。
あれでも昨日朝帰ってきて、
昨日の朝帰ってきて修理の立ち会いは今日、はい、昨日というか火曜日の夜中に行って水曜の、
うん、
朝帰ってきて水曜日はかろうじて寝て、
水曜日はかろうじて寝て昼からオープンして、
で
その夜までやった後、
はいはいはい、
エアコンが壊れて夜に
壊れて
でついでになんか歯が痛くなってきてでもエアコンの手配したら木曜日の朝行けますよって言うからじゃあお願いしますって寒いんでね、
まあそうですね、
じゃあ木曜の朝歯医者行けなくて立ち会いして今に至るんで、
はい、
痛み止めでも
沸かしてる、ね、ずっとこう眠気と歯が痛い、
うんうんね、
ズキズキする、
まあ、ロキソニン飲むと眠気も出てくる、
ね、でズキズキするのと頭もそのついでて痛くなってるから、
うん、今日早く帰りましょう、
そう、明日の朝にとりあえず歯医者に行くしかないっていうね、うん、
はい、
それでね、歯にセイロガン詰めてもらいましょう。
いや歯医者でやることじゃないと思いますいやなんせ今年は始まりからろくなことがない、ずっとなんかこんな調子で
体調がね、うん、
いや最悪ですね、もう
厄年です。
いやほんまおみくじで今日引いた時が嫌な予感はしてますこんな立て続けで短い期間で、ね、連続コンボ決められると思わへんかったんで、
もしかしたら体調の曲がり角の時期かもしれないですね、
もうね、
まあ僕なんてねおみくじ引いてないですからね。
なるほど、引かない方がいいですよあんなもの
あんなもの、
うん、がね、引く前からねもう嫌な予感を感じて避けたんで。
いや
おみくじはね引かない毒ですよ
まあまあまあね、
なるほど、わかりました。じゃあ、
はい、
アフタートークは今日はこの辺で終了とさせていただきたいと。
アフターテチロンさん不健康話で終わる
ただただろくでもない話で終わりました、
ね、いやしゃあないっす、
はい、
これ以上喋ってももう一回キモキモおじさんの話になりそうだからやめとく。
あれなあ、あの話あんまするべきではなかったかもね、ごめんなさいね。
いやキモキモあるある歌えるでなも
ん。いやいいからいいからはい、ということでじゃあ解散。
はい、じゃあおやすみなさい。